ちは、環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は高橋光一と
辻野隆夫です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ところで、高橋君は、はい、堀川通りというのは
よく使ってます。
よく使ってます。どうですか？使って、
まあ、広くて見晴らしが良くて私は結構好きな通りですね。
好きですか？
はい、
ですね、今日のゲストなんですけども、はい、この堀川通りをもっと緑化しようというような、
以前もそういう堀川通り中行緑の会の方には来ていただきましたよね、はい、
そうですね、やっぱり広い町のど真ん中、
はい、
でももうちょっとなんか潤いというか魅力が欲しい、はい、まあ、そういうような町づくりですね、
はい、
これについて取り組んでおるというか、もうこれから取り組もうというか、
そうなんですか。
そういうグループが立ち上がりましたので
楽しみですね、
はい、その代表の、堀川緑の会の代表の柴田晴美さんにお話をお伺いしました。
わかりました。では次のゲストコーナーでお聞きしたいと思います、はい、それではこれから約15分よろしくお付き合いください。
お願いします。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
で、堀川通りっていうのは一体どういう通りなんですか？
まあ、京都市をこう南北に貫く大通りとして、とても皆さんもよくご存知の大きな通りなんですけども、まあ、特に私たちが今取り組んでいる対象の区域は小池から四条、まあ、ゆくゆくは五条間の道の堀川通りを考えています。
あ、小池から四条というのは特になんか特徴とか個性とか、なんかそどういう通りです？
ただただもう幹線道路として片側4車線、まあ、合計8車線、
広いですね。
広い、ね、はい、道ですよね。と大きな車道と大きな歩道があるんですけども、どうもちょっとこううまくこう共感がないというのか、うん、ただ広いだけというイメージがあります、
まあ、そのすぐそばに住んでおられて、そういう堀川通り その広さっていうのはやっぱり、うん、どうです、前向きに考えられますか、そうか、やっぱりデメリットとして考えますか、どうやって言うと。
そうですね、こういろんなこう通りが変わってきたのを見ていると、やはり広いだけでこう歩いて楽しいなっていう道ではないなと思います、う
ん、歩いて楽しさがもっとなんか欲しい、
はいはい、ただ走り抜ける道っていうイメージですね。
堀川通りでそもそもいつからあるんですか？
私もまだまだ勉強不足なんですけども、平安京の造営の頃に開削された運河、はい、うん、もう材木を運ぶために作られたこう人工的な水路として使われ出したということで、もっとその造営される時に、まあ、材木業がこう界隈に両側、東堀川と西堀川っていう界隈に軒先を連ねて営業していたというのが絵巻物とかでも残っていますね、
うん、その川が昭和のもうだいぶ後の方までまだ残ってたわけですね。
そうですね、やっぱりおぼろげに覚えてますね、うん、やっぱしこう枯れた川だったんですけども、はいはい、
もうその時は水は枯れてたんですか？
はいはい、うん、大雨の時に増水してこう泥水がダーって流れてるぐらいで、はい、
うん、
それ以外はもう石ころがゴロゴロしてるような川でした、う
ん、あんまりその水辺の親しみとか
ないです、ないです、
そういうのでもなかった、
ないで、本当にもう大きな溝といったら語弊があるんですけども、うん、もう真下に降りていくっていう形で、
うんうん、
何かこう、まあ、ボールとか落としたらこう鉄橋こう降りながらこわごわ降りて拾って、うん、また上がるっていう、全然その川辺で親しむという風情ではなかったですね、うん、
それが今まあ、暗渠になって、つまり蓋をされて、うん、で道がぐっと広がって、うん、道が広いのもなんか歴史があるんでしょ？
あ、そうですね、あの辺り 昔はこう東堀川通りには市電が走って、はいはい、風情があって、当時を知る方はやっぱり柳の並木と市電が走る風景っていうことで、うん、すごくこう懐かしい写真とかで残っていますけども、やっぱし多分1980年の中ぐらいに京都国体だったと思うんですけども、その時に道路事業として暗渠になってしまった、
蓋をしてしまって、
はい、もう広くなったなって、もう本当にびっくりしましたね、道路になった時は、
うん、それでなんかそういう殺風景な雰囲気が
さらに
強まったという感じですか。
そうですね、ただただもう幹線道路になったって感じで、
うん、うん、あります。それとも今はちゃんと街路樹があるんですね、
うん、今の堀川通り、はい、そうですね、イチョウとサザンカが植え込みにありますけども、うん、ちょっとこうイチョウもその、まあ、季節柄になるともう刈り込まれたりして、 あまり大きくなってなく、あることはあるという形ですけども、ね、うん、
その街路樹ってやっぱり近隣の人たちには、うん、やっぱり堀川通りのイメージを良くしてるんでしょうかね。
どうでしょう、イチョウの落ち葉の暗い頃はちょっと迷惑かなって
、あ、はい、落ちて掃除が大変とか、ね、うん、掃除が大変、
馴染みが御池通りの欅とか、うん、まあ、あれも落葉が大変かと思うんですけども、あんまりイチョウはあんまり親しみ深く思ってないのではないかと思います、
うんうんうん、まあ京都駅から二条城も今すごい観光客多いですね、うん、そこへ堀川通りを大型の観光バスでガンガン走っていくという、うん、そういう風景が堀川通り見られるんですけども、うん、
よく走ってますね、はい、もういろんなとりどりのバスが京都駅から二条城間とかね、
うん、せやからお客さんにしてみたらバスの窓から堀川通りというのはなんか目に入る景色ですね。
そうですね、こう見て楽しむ風景かなって言ったらどうでしょう、
ちょっと殺風景
そうですね、意外にビルとか多いなっていう感じだろうですよね。
京都に来たっていう感じで堀川通りを見ると、
そうですね、うんうんうん、ちょっとその、まあ、緑でカモフラージュするっていうわけではないんですけど、うん、あまりこう眺め合って美しい通りだなっていうのは、西本願寺堀川五条西本願寺まではこう厚い緑があって、
まあ五条あたり、ね、
はい、で大きな交差点北上して、あとんっていう感じ、
あ、市場より上は
そうですね、ちょっとビルとかちょっといろんなマンションとか点在してますし、
高層マンションは多いですね。
そうですね、
なんか通りんだぞ、なんか壁ついたてというか、う、ね、壁というか、
もう、ね、ずらっと並んでしまってますけどもね、界隈もね、いろいろ変貌してるんですけども、
うんうん、ああいうのはもうちょっと景観を考える上でね、例えば壁面緑化するとか ね、
ね、本当にそういうこう政策がもし入れば、やっぱしこう、うんうん、大きな壁をこう緑化したらすごくイメージも変わると思います。
うんうんうん、それでこういうのを提案していこうというような形でこれからやっていくわけですか。
あ、そうですね、やはり、まあ主に、まあ、御池市場館ということで、歩いて楽しい、
うん、
街、歩きたくなる緑の堀川通りを考えようという形でスタートしました、
うんうん、昔から住んでおられる方っていうのはあの辺多いんですか。
堀川通りを挟んで東西の界隈は本当昔から住んでおられる、まあ、お家で商売されたり、はい、住み暮らしてやられている、まあ、着物関係の業態がすごく多いんですけども、
多いですね、
はい、もう何かしか着物に関することでお仕事にされているが、表でまあ商売して奥で住むとかいう形はすごく多かったですね、
うん、染め物ですね、そういうのが多いですね。
そうですね、でも表構えはこう商店じゃないんだけど商売はされていて、ガラガラっと入っていったらなんかされてるっていうのは本当に多い界隈ですね、
うん、先ほど言ったように堀川通りは高層マンションが通り沿いにずっとなんだけど、うん、一筋入れば、
はい、
まだ木造の町屋が
本当に多いですね、うん、あ、こんなにお家が味わい深い 街並みなんだっていうので、あの逆にそういった通りを歩くのが面白いですね、住んでても。
なんか柴田さんのお宅も最近は改装された
という。そうですね、あの、まあ、あの昭和の戦前に建てられた、あの祖父が建てた家なんですけども、はい、あの木造建築で、あのそこで商売していなかったんですけど、あの、まあ、住むだけ の、 あの住宅メインの家だったんですけど、
う
ん、
そういう改装をするお宅って増えてますね。
そうですね、あの頑張ってあの再生して、あの住みよく暮らそうとしておられる方も多いですね、
うん、はい、堀川緑の会代表柴田晴美さんのお話でした。後半はまた来週に続きます。はい、じゃあ、この辺で1曲をお送りしましょう。サンソン・フランソワの演奏でドビュッシー作曲月の光。はい、ここで環境市民からのお知らせです。新 CSI 検定が行われます。企業の社会的責任と社会対応力を向上させるための検定なんですけども、10月22日にの日曜日ですね、これにこの、検定試験が行われます。この番組の聞きの方でこの新 CSR 検定にご興味がある、受験申し込みたいという方は環境市民の事務局で受け付けます。環境市民事務局の電話番号は 075-211-3521、 もう一回繰り返します、 075-211-3521 です。ぜひ興味ご関心のある方はどうぞお問い合わせください。
エンディングとなりました。
はい、
柴田さんのお話直接あの辻野さんを聞きになっていかがでしたか。
あの堀川通りにはもう実際昔からもう本当に代々住んでおられる方なんで、やはりあの、まあ、自分の、まあ、生きてきた風景としてというような感じを持っておられる方なんで、
はい、
さらにこれをあのここをもっと良くしたい、人間らしいゆとりのある、はい、風景にしたいというような、そういう思い入れがある方なんですね。
思い入れ強いですもんね、ずっと住んでれば、はい、それで私は印象的だったのが、今の堀川通りは歩いて楽しい道では今のところないというのがすごい、はい、気になって、
はい、
その今後来週またそういった解決方法、
これについてどうするかというのは、来週ぜひお聞きください。
楽しみです。それでは今週のエコマチライフはこの辺で失礼いたします。今日の担当は、
はい、辻野孝雄でした。
高橋浩一です。よろしくお願いします。